どうもガラです。
ミソです。
今週は2018年第20号の週刊誌のジャンプを読んでいきます。
はい。
ということで、途中で語ろうと思うと忘れそうなので、最初に触れてしまいますと、今週、あの作品の実写映画化が発表されましたね。
そうですね。
ニセ恋の実写映画化が発表されました。今週、カラーページでした。
そうなんですよね。いやー、2時間にまとまるんですかね。
いや、まあ、どこまでやるのかっていうか、どこまで原作に沿うかっていう問題がありますからね。
そうなんだよね。ここでこう、マリーさんがついに私も銀幕デビューですわーって言ってるけど、マリーさんカットされそうじゃね。
いや、逆にその辺はもうキャラクター出すところまでは、もうあっという間でやるんじゃないですか。
はいはいはい。ああ、もうなんか最初のじゃあ、楽くんはもうヤクザのくだりとか、もう飛ばした感じです。
ああ、でもちゃんと一からやるのかな。サイキクソの災難とかはもう完全に原作の導入を無視した展開でしたけどね。
うん。
あの辺はもうキャラクターで揃ってる状態からスタートするっていう感じで、まあ、僕はサイキクソの災難の実写化に関してはかなり言いたいことがすごくあったんですが、語る機会を逃してしまいましたが、ああいう感じのやり方、いや、どうなんでしょう。ちゃんとここから長期シリーズ化を狙ってる可能性もありますからね。
ああ、なんか第2弾、第3弾みたいな。ちはやふるみたいな。
そうですね。売れたら続けていこうと思ってる可能性もありますから、その点結構丁寧な導入とか、やるのかもしれませんね。最後は文化祭で、ロミジュリとかやるんじゃないですか。
ああ。ああ、なんか小野寺さんがかわいそうなやつ、
ね。そこにマリーさんを無理やり、ねじ込んで、やるんじゃないですかね。
うん。なるほどね。まあ本当にどうピックアップしていくのかは楽しみにしてますよ。
まあ確かに僕はまあなんだかんだ見に行く気はする気もしますね。うん、実写、最近のジャンプの実写映画化に関してはまあ9割方見に行ってますから、まあこのニセコミもまあ見に行こうとは思っています。期待値はまあ言わないでおきますが。
はい。
時、もっと、ラブコメの中で実写映画向きの度合いで言ったら、結構、あまり向いてない方じゃないかなという感じはします。もう、ボンボン坂とか実写化してほしいですね。
そうだね、もう、リバイバルブームですね。
本当に。だ、そしたらもう、見に行くんですけどね。という感じのニュースがありました。では、内容としましては、今週、関東カラー表紙が、1周年突破記念表紙のドクターストーンとなっていました。関東カラーです。で、こちらが、ま、関東カラーが、司さんがすげえ味方っぽい立ち位置に立っているジャンプ表紙でした。
そうだね。いや、親友くらいになれる
ところ。完全にそうですよね。戦隊で言ったらブルーくらいのポジションにいますよね、これ。
いるね。はい、
で、あえて、その、合戦だという戦にちなんだ戦国時代っぽい感じの、まあ、和風の衣装に身を包んだ千空くんたちという、なかなか内容からは飛躍を含んだ感じの表紙でしたね。
そうですね。
もう手に持ってるファスコンにドクロマークが書いてありますからね。
まあ、これは大体いつものことだね、はい。
で、カラー扉の方に関しては、探検だということで、洞窟の中に、探検隊ルックで、探検服ルックで、入っていく千空くんたちという、そういった一枚でした。
そうです、ね。
で、内容としましては、第54話ということで、クロムくんが探検頑張って何取ってくる、何が必要だということを頼むと、聞いてみると、特にこれといって必要なものはないけど、とりあえず銅と言われて銅を取ってきて、それで真空管作り進むかと思ったんですが、どうしてもピラメントの素材が、材料が見つからなくて、これはもう諦めるしかないかと、真空くんなかなか心が、へこたれそうになるんですが、クロムくんが発見してきた鉱物の中からスイカちゃんが偶然見つけた宝石がタングステンだったんで、これをたくさん取りにマグマさんを連れて行きますという展開でした。
いやー、すごいっすね。タングステンあったっすね。
タングステンってあるもんなんですね。
まあ、日本でも取れるって話は聞いたことありますけど、ほとんど海外ですからね。
まあまあ、奇跡のですよ。
いや、ほんとだ、よくあったなっていうね。感じではありますけど。ただ、まあ本当にでもね、見つけるところの展開はすごい劇的で良かった
よね。いや、本当ですよね。単純に。これ、真空管について多少ウィキペディア程度、多少ネットで調べて出てくる程度調べてみたら、初期の真空管のフィラメントの材料って、竹などを元にした、炭化させた、その炭素繊維をフィラメントとして使っていたっていうんで、だったらなんか竹を元にして作れそうな気すらするんですよね。 だから、あえてそこを採用しないでタングステンまで飛躍するっていうのは、やっぱり単純に、実験、トライアンドエラーでやったぜ、完成したぜっていう以上にドラマチックな展開にするために、そしてより飛躍した、まあ、今後の展開でおそらく必要な性能というのもあった上でのことなんだとは思いますが、まあ、本当に飛躍を含んだ、人間ドラマを含んだ、キャラクターの活躍を含んだ展開に、ちゃんと持っていくという、このドラマの織り込み方は、さすがですよ。
さすがだよね。そして何よりビジュアル的に映える。
はいはいはい。
初日の出で青く光るぜ、ベイビーみたいな、ね。このやっぱワクワク感、科学ってこういうワクワク感大事じゃないですか。
まあ、科学に限らずではありますけど、逆に科学に関して、なかなかビジュアルに落とし込むのが、必ずしも分かりやすくはならない、ならなそうなところを、ドクターストーンは本当にいろいろ工夫とひらめきと、その実際の理屈を全て兼ね備えた上で、すごいビジュアル的に派手に見せるっていう工夫がここに込められてるんだと思いますよ。
いや、そうだね。いや、一周年にふさわしい一話でしたね。
確かに冒頭からワクワクさせるような、感動からワクワクさせるような一話でしたよ。
そして、いよいよ洞窟探検隊なわけですけども、一緒に行くのはマグマさんということで、はい、裏切りが心配ですね。
裏切り、まあまあ仲良くなるんじゃないですか。
そうだね。まあ仲良くなってほしいね。ツンデレを見せてほしいね、ツンデレを。
はいはい、まあ、マグマさんに関しても、その、千空くんが村長っていうことに関しては、何らかの腹に積もったとしても、やっぱり襲われる、戦わなきゃいけないっていうことに関してはきちんと理解してくれてると思いますからね。
まあそうだね。だまあ
単純に千空くん排除っていうだけではなく、だからここで何が衝突して、で何が分かり合えるのか、どんな変化が起きるのかっていうのはちょっとパッとは分かりませんが、まあ楽しみですよ。
そうですね。
前回も言いましたが、やっぱりキャラクターたくさんいますから、一つのエピソードにつきこのキャラクターという感じでちゃんとピックアップしてフィーチャーして、取り上げていって深めていってくれたら、やっぱりドラマとしても成立しやすい、ちょっと芯が通りやすい感じがしますので、今回はマグマさんがどのように深掘りされるのか大変楽しみです。ちなみに人気投票開催っていうのもその本編の後のページでありました。いっぱいいますね、みんな。
そうですね。いやー、マグマさんが大きくピックアップされたのがかわいそうですね。
マグマさん、マグマさんは、その他一度、村の皆さんの中に含まれてるんですね。
そうなんだよね。もう、悲観雑魚とかと同じ扱いですよ。
はいはい。いやー、果たして今週、この人気投票の開始と同時にマグマさん回ですから、これがどう票数に影響するかは楽しみですよ。
ですね。
では続きまして、ワンピースの第901話で内容としましては、ルフィたちは沈没しなくて、太陽の海賊団のおかげでなんとか助かっていたんですが、みんながしんがりを務めてくれるっていうんで、ジンベエさん置いてはいけないということで、わしも残るっていうことで、死んでも死ぬなよ、あの国で待ってるお前の船長は俺だって言って送り出しますっていう展開でした。
いや、もうルフィのセリフが熱いです。お前の船長はもう俺だ。
いや、本当にルフィの船長力が高いですね、今回は。
いや、高いね。いや、だから本当にね、これで、ジンベイとこの、やっぱ、まあ、ジンベイもともともすでに仲間になった感があるけど、ここのセリフで、本当に仲間にしたっていうね、感じが、俺はすごいしたんでよかった
ですね。そうなんですよね。新入り、下手するとちょっとまだ、客員的な、ゲスト的な雰囲気すらありましたが、でも本当にルフィがここでこの一言をして、この約束をしたっていうことで、本当に、クルー感が出ましたからね。
うん、出たね。
いや、おそらく次の再会が本当の正式加入なんじゃないかと楽しみにしてますよ。
死なないですかね。
いや、死んでも死なないですよ、それ。
まあ、死んでも死なないですよね。まあ、実際なんか、ね、脱出はできそうだけどね。そうだ、実際こう、どうやってね、助かるのかなっていうことをいろいろそう考えてみたんだけどさ、はいはい。やっぱり、マムが復活してるじゃないですか、最初の。
そうなんですよ。最初のうち、目がハートになってるから、このまま何か前後不覚というか、酩酊した状態続くのかなと思ったら、まあまあ、表情も普通に戻って追っかけてきてますからね。
そうそうそう。となってくると、もう最終的にはなんか、サンジをね、自分のものにしたいから、ジンベ人質にしようぜって生かされるとか、そんな展開なんじゃないですか、ね。
ああ、人質展開、どうなんでしょうね。ワノ国で待ってるって言ってるんですよ、だって。
ああ、でもそうか、そうだと逃げてこなきゃいけねえか。難しいな。
ワノ国、ワノ国で何があるかは全くわかんないですからね。
そうだね。
やっぱり、ワノ国で、ぷっこぞっていうピンチに陥った時に、ジンベさん助けに来てくれるかもしれませんからね。
まあ確かにそっちの方がかっこいい、かっこいいね。
まあ、どのくらいのスパンでやるのかはよくわかんないですけどね。
うん。
意外とホールケーキアイランド編そんなに長くなかった印象すらありますが、多分実際にカウントするとそうでもないですからね。
まあ、結構
かなりやってますからね。展開がいろいろと、あの、変化がありますし、テンポ感があるんで、あんまり長くやってる、一時期のワンピースの長編エピソードほど長くやってるようなイメージはないですけど、でもしっかりやってますからね。和の国でも果たしてどのくらいのスパンで展開していくのか、ジンベイさんがひょっこり、あの、短いスパンで帰ってきたら、まあ、あれですからね。
まあね。
待たせて待たせて、ここぞっていうところで再登場したらかっこいいなとは思いますよ。
うん、そしてラストにビッグニュースさんが最悪のさやなから海賊王が誕生するって言ってるのはすごい気になりますね、はい、
これもこの近々近々誕生するって言ってるこの近々のスパンがよくわかんないんですからね。
まあね。
なんか作為がこの言い方だとなんかこいつの知ってるまあ何か計画なりなんなり流れないなんなり何かちょっと作為的な形で海賊王誕生しちゃうのかなってすら思っちゃいますからね。
そうだね、絶対なんか掴んでるからね。うん、まあ、果たしてでも、他の候補って言うとか、ウルウジさんですかっていう。
はいはいはい、
小生を倒したと言われているっていう。実際だってさ、他のメンツもキッドさんとか捕まっちゃってるし、はいはいはい、あとはね、なんかね、やっぱ4校の傘下に入ってきた人が多いんで、あとはローさんくらいしか、あとは行方不明になってるボニーさんとか、そのくらい。
いやいや。
しかなんか、
当然、
どうなんですかね、
ベッチさんが。
ベジさんはまあいい人だけど、
小物感もある。そうなんですよね。なんか、世当たりうまそうなというか、いい感じの人ではありますけど、うん、てっぺんに立つ感じではないですよね。
そうだよね。
確かに。まあまあ、だからその点で4号を交えた何か、まあ、4号の下についてる形でもそこから海賊王に至る何らかのルートが存在するんじゃないですかね。
なるほどね。だから結構このセリフは楽しみだなって思ってます、
ね。そうなんですよね。これで、まあ、和の国に行くっていう、その和の国のなんか良くない状況を改善するみたいな、そういった目的、まあ、ルフィ自体の目的とはまた別に何か世界全体を貫く、動かすような、何らかのミッションが並行しそうですからね。
うん。
そういった意味で本当にワンピースのお話が、もうどんどんどんどんインフレというか、どんどん大きくなっていくっていう感じは楽しみですよ。ということで、果たして、まだまだ今回のホールケーキアイランド編もプリンちゃんがどうしたのかとか、それこそ、ジェルマがどうしたとか、いろいろと、気になることだらけですからね。
そうだね、まだ後始末というか、いろいろ残ってますからね。はいはい、
果たして、なんか、エピローグ的に解決するのか、それとも、ワノ国のエピソードの方にどんどん進めていく中で、実はあの時あいつはああなってたんだ、後々明かされていく形になるのかわかりませんが、もう気になることだらけで、先の展開が楽しみです。はい、では続きましてが、約束のネバーランドの第83話、内容としましては、バイオンさんはやっぱりわざと逃がしてたんで追ってくるんですが、地下道に入ったら側道から襲われて後ろにも回り込まれて撃たれちゃってやばそうです。そしてエマさんは、レウィスさんの足止めしようと思ったら相手も事情をよくわかっててくれてて待ってくれるらしいですという展開でした。
いや、先週心配しましたけど、バイオンさんがちゃんと格好を上げてくれてよかったな
って。そうですね。やっぱり先週の段階でも、逃げるとか助けるとかいうところに関して、何かちょっと、納得しがたいところもあるんで、これがわざとだったら納得できるなっていう話はしてたんで、その点で言ったら本当に、期待に沿うような、期待に応えてくれるような展開でしたね。
いや、そうだね。まあ、ザクさんがどうなったかはまだ不明です、
ね。全く触れないですよね。
うん。まあまあ生きてることでしょう、きっと。
いやー、でもまあ、真実味を持たせるために一人ぐらい倒しててもおかしくないですからね。
まあそうだね。まあちょっとその辺はちょっと気になりますね。はい、あとは、レイビスさんもね、普通になんか格上げてきましたよね。
まあそうですね。ちゃんと分かった上で待ってくれるという完全にバトルクレイジーな感じ出してきましたね。
うん。いや、だからこの辺もすごいね。だから果たしてどうなるのかっていうね。このバイオンさんの決着を含めて果たして集まるのか。集まらなかったけど、エマちゃんがなんか5分くらいでも粘るのかとかね。いろいろそのあたりは楽しみになってましたね。
まあ、そうなんですよね。まあ、ここで、誰も来なかったら、エマに一人で相手をしてもらうぞって言って、ごくりっていう感じですけど、まあ、もともとそういう予定ですからね。
うん。
その点であんまりマイナス条件を突きつけられてる感じもしないんで、緊迫感という意味では、それほど上乗せはされてないんですけどね、僕の中では。いやー、レヴィさん、いい人だなって印象ですよ。
まあね。いや、でも本当に、ちゃんと策を読んだ上でやってるってところで、ちゃんとね、こう、格というか、怖さが上がってるんでね、はい、そこは俺いいなと思ったんですけど、
ね。そうですね。とりあえずラスボス感は出てきましたよ。
ね、
あとは、まあ、ルズカスさんに対して挑んだゲームっていうのが弱点と殺し方を教えてやるから、攻撃手段を考えろというゲームだった。この放棄がその答えだっ ていう、その因縁もちゃんと乗っかってきましたからね。思ったよりシンプルでしたけどね。
まあでもこれくらいシンプルな方がいいんじゃない？
まあまあ。なんか変に知能ゲームの、まあそっちの方向にするのもこの作品のなんかオリジナリティ出す意味で面白かったような気もしますけど、まあ今回のこのシンプルな感じっていうのは本当にレルビスさんの単純にスリルを求める、タイトな戦いを求めるっていう、その方向性ははっきりしてるんでシンプルな感じに収まったんで、まあまあ、わかりやすくはありましたね。
うん、そうですね。そしてもうラストはやったかっていう感じだけども。はいはいはい、まあやってないんだよね、
これ。まあやってないでしょうね、この表現は。うん、まあ、これでやられても、バイヨンさんが、脇道に注意を払ってないっていうあたりがちょっと迂闊ですからね。
迂闊すぎるよね、
狭い通路で脇道は気にしようぜとは思いますからね。極端なの、身体能力がすごく高いんであれば、待ち伏せって思った瞬間に、真後ろにバックステップすれば本来は避けられますからね。うん、だからルーカスさんが後ろから足元をすくってるっていう形でそれを潰してるんですが、右から来てるらしいですが、うん、そういう意味では別に狭くてもそれほどでもっていう感じですからね。だからやっぱりもう一作ぐらい乗せてくれた方が納得はしやすいような気がします。うん、では続きましてが、ついに上限の死後が里へ、激闘開幕、センターカラー、鬼滅の刃、センターカラーは、時藤さんと炭治郎くんと、品津川弟さんの、3人のセンターカラーでした。
いや、そうですね。今回は男臭いですね。
確かに。善逸くんとか猪之助くんがいた頃のおかしな雰囲気にはなってないですね。
そうだね。シリアス。
シリアス。シリアスなセンターカラーとなっております。で、内容としましては、第106話ということで、炭治郎くんを起こしに来た時藤くんと話していて、何か気づいたかなっていうところで、ハンテングさんが襲ってきて対応して首を切ったんですが、そしたら二人に分かれて、この、関戸くんと唐久くんというのに分かれてしまって、とんでもない強さなんですが、玄也くんが銃で狙ってますという展開でした。
いやー、まずはほんと、襖から普通に出てくるっていうのが、なんか、不気味でよかった、
ね。そうですね。その瞬間に、それまでの和やかな空気、会話っていうのが、こう、プツッと捉えて、モノログに移るという、うん。その緊張感、空気の変わった感じは、面白かったですよ。
そうだね。やっぱ上限はほら、なんだっけ、3の人とかがさ、ドーンって上から降ってきたりとかさ、はいはい、ダキさんの登場とかも結構印象的だったし、やっぱそういうところでやっぱ一体ね、やっぱ、見せたいじゃないですか。はいはいこれは上手いなって思ったんですよ。
いややっぱそうですね。いそうなところにいるっていうだけではなくて、やっぱりどう意表をつくかっていうところにちゃんとアイデアを巡らせてる感じがありますよね。うん。
そしてその流れからの分裂ですよ。分裂。
はいはいはい。
かっこいいって。ハンテングさんかっこよくなった。
そうですね。結構見た目。上限の中でもちゃんとしてる組の人たちとは違った見た目の方にも、なんかある種のクリーチャー感を期待するところもなくはなかったんですけどね。
うん。
でもまあ普通に、まあかっこいい感じになったっていうのと、前回のダキさんたちと同じようになんだか二人に分かれてしまったという点で。
そうだね。
ちょっとネタかぶり感があるんですけどね。
まあそうだけど、どうだろうね。まあハンテングって名前、俺はなんか出てきた瞬間に、あ、ハンテングってこういうことなんだっていう。天狗か二人かみたいな。はいはいはいところはちょっとなんか、おーってなったんだけどね。
まあそうですね。ちゃんと葉っぱのうちわとか使ってますからね。
そうそうそう。天狗だよね。
天狗感ありますよね。いや、という、この二人に関しても、その、ダキさんのところの兄弟とはまた違った形で、コンビ感、差別化されたコンビ感を出してくれるのも期待しておくんですよ。
うん。いや、そうだね。なんかでも、赤度とか辛くって言われると、なんかもう二つくらい分かそうだけどね。喜怒哀楽みたいな。
喜び。まあ、そうですよね。やっぱり、ダヒさんの方との差別化って一番わかりやすくするとしたら人数を変えるですからね。
そうだね。
だからまあ、それも一瞬考えました。4体どころかもっと増えてもおかしくないとか、思ったりもしましたが。でもまあ、どうだか。現状まあ、風と雷っていうことであれば、まあ、何か、収まりはいいんですけどね、これはこれで。
そうだね。風神雷神みたいな感じですね。はいはい、まあでもほんと、時藤くんも飛ばされちゃったし、まあ、品津川弟、玄也さんがいるとは言ってもって、
ね。そうですね。
あと、ぎょっこさんもいるしね、これ。
そうなんですよね。
あと、一人二人柱欲しいだろっていう。
いや、本当にどうなっていくのか。まあ、炭治郎くんが反応できてるのは明らかに今は成長なんですけど。うん、やっぱり、 助けてほしいですね。
助けてほしいね。
時藤さんがどれくらいの勢いで戻ってくるのか、まあ、追いかけていくのかはわかりませんが、一応今週センターカラーで激闘開幕の後にびっくりはてなってますからね。開幕しないのかもしれませんからね。
ここまでやって。
何らかの中断が入るのかもしれないですけど、でもまあ緊迫感は大変あります。ちなみに戦闘に入る前にこの時藤くんが、炭治郎くんの発言に対して何かに反応して、え、何今なんて言ったの今って言って、炭治郎くんは何のことかいまいち把握しかねていますが、この何かを思わせぶりな感じで、何かがわかりそうな感じからの戦闘突入で中断、中座っていうのが、なかなかやっぱキャラクターを掘るときに気になる入りしてますからね。
え、そうだね。
なんかシンプルだけどいいなって思いましたよ。会話の中で何かに気づいた。なんか、このキャラクターのこと分かりそうっていうところで戦闘開始。うん。戦闘中にそれが分かっていったらよりいいな。終わった後にその続きが見れるんであれば、それはまた、それはそれで何か、区切りとして機能するし、いいなと思ったりもしました。何か、炭治郎くんの発言、なんでしょうね。人のためにすることは結局巡り巡って自分のためにもとか、この辺が何か、火の呼吸の家訓だったりするんですかね。
かもしんないね。
といった何か、うん、火の呼吸の継承さっていう、その辺も絡んでの炭治郎くんに対する意外な反応だったりするのかもとかも期待しております。
そしてあとは、もう、玄弥さん、品津弟が銃を構えてるっていうのが意外でよ
かった。はいはいはい。
えーっていう。なんかもっと、なんか岩柱さんとかと一緒に行くから肉体派と思ったら、え、そっちなの
なんかの、なんでしょうね。まあ、別に肉体派で銃使ってもいいじゃないですか。
まあそうだけどね。まあもともと岩柱さんは得体の知れないって、ね、音柱さんにも評されてましたね。はいはいはい、果たしてどうだっけガンダムヘビーアーマーみたいな、こう、なんか実はいっぱい武器持ってるとか、そういうオチなんですかね。体がでかいのは。
ああ、それも面白いですよね。これまでにカラクリとかも出てきましたしね。
そうだね。
いや、どんなハイテクでもおかしくないですよ。
あ、カラクリ戦士
銃からそこまで。まあ、どうなんでしょうね。銃に関しては、普通に弾丸が、その、日輪刀と同じ材料だったら、鬼にも効くのかなとか思ったりしますけどね。うん、それ以上の武器、まあ、あってもおかしくないですね。
そうだね。
まあ、戦闘スタイル。まあ、単純に、この、送信の銃身が2つある、この銃プラス刀っていうだけでも十分かっこいいんですけどね。
そうだね、かっこよさそうだよ、ね。
銃と刀の組み合わせは鉄板ですからね。
うん。
だから、まずはこれでどんな戦い方をしてくれるのかは楽しみですよ。
ですね。
では、続きまして、僕たちは勉強ができないの第59話内容としましては、ルカちゃんとナリユキ君が英語のみで会話するという勉強をしている最中、ナリユキ君が言い間違えて、ルカちゃんのことステディだって言ったら、照れちゃいましたっていう展開でした。
いやー、すごい久しぶりに勉強してるなって気がしました、ね。
そんな久しぶりでしたっけ
でもなんかそんな気しませんか、
まあ、細かく小ネタとしては入れてましたよね。でも1話丸々使って勉強のためのっていう感じのエピソードは、確かにあんまり覚えはないかもしれないですね。
いや、まあだからね、本当に。で、そうやっぱね、単語を間違えてちょっとエッチな展開になったりとか、こう勘違い展開になったりっていうのは王道だから、すごい良かったですね。はいはい、
まあ、ウルカちゃんのバカ可愛さを出してますよね。
うん。いや、ほんと可愛いですね、ほんとウルカちゃんっていうね。ま
あ、バカに可愛い、なんかバカで可愛いっていうやつですね。
もうめっちゃ早いとか、クッキング、そう得意、うまいうまいとか言ってるところが俺はすごい好きだったし。はいはいはい、いや、もう、あとはやっぱラストのね、この1ページ丸々使って固まって、なんか意味不明な動きしてるっていうところとかも好きでした。
はいはいはい。まあそうですね、この辺がうまく立ち回れないあたりがウルカちゃんですよね。
いや、ウルカちゃんですね。やっぱ先週がシリアスだったから、ね、やっぱコメディいいじゃないですか。
まあ本当に今週は軽い感じの小品回でした。
まあ、あとはなんかやっぱりね、ちょっとエッチな担当はウルカちゃんですね。
みんな結構、まあそうですね。確かに直接的なのはウルカちゃんですね。うん。
それも含めて、なんかやっぱウルカちゃん成分をいっぱい堪能できたんでね、俺は良かったって思いましたね。
まあそうですね。そんな感じですね、確かに。うん。何か、ウルカちゃんがちゃんとぎこちない英語で外人に、道を聞かれて答えて、なんとか通じてほうみたいな感じは、なんか、よかったなって思います。いや、実際外人に道聞かれると、なんとなく、伝わりますからね。
そう、伝わりますね。
なんか自分の実体験を思い越して、そうそうそういう感じあるよねって思ったりして、ちょっとほっこりしたりもしました。では、続きましてが、配給の第298話、内容としましては、山口はジャンプフローターサーブで見事にサービスエースを取りました。その後もズッキーの、ブロックとの見事な連携で、もう、やりと盾です。点取りました。すげえぜ。ズッキーもバレー、ごくたまに魂、面白いぜ。っていう展開でした。
いやー、まず山口成長しましたね。
いや、ほんとですよ。もう安心感が違いますよ。
うん。いや、本当だね。やっぱ、ツッキーの後ろにね、立つっていう感じです。ツッキーとの相棒感も含めてね。いやー、この領域まで上がってきたかって。
いや、それはツッキーの先を行く男ですから。
そうですよね。いやー、よかったと思いましたね。あとは本当にツッキーの方もやっぱ成長してるというかね。はいはいはい、クローサー目線からその辺が語られるっていうのはなんか良かったですね。
はいはいはい。
ちゃんと答えてあげるっていうところもなんか人間的成長もあって。
どういうことですか？
いや、なんかこうね、それやっぱこの、ねえ、その、ボクトさんとかとのあれを思い出して、はいはいはい、それに対してさ、こう、ちゃんと、なんていうの、ある種、素直なことが言えるっていうのは成長だと俺は思う。
はいはいはい、
なんかこう、皮肉ったりとか、ちょっとかわしてね、ごまかしてみたりじゃなくて、ちゃんと素直にそれが言えてるっていうのは、なんか、ツッキーも成長したなっていう感じ
がすごい。素直8、定格子2って感じですけどね、僕の印象では。
まあまあね。
このおかげさまでっていうのは明らかに皮肉っぽく言ってるっていう自覚があるからモノローグで本当におかげさまでっていうのが重なるんですよ。だから本心ですよっていうのをモノローグで補強しないとならない程度にはやっぱり嘘っぽく言ってるんですよ、ツッキーはこれを。
なるほどね。まあ確かにそうだね。モノローグがあるから俺はなんか全然普通に受け止めちゃったけど、確かにそうだね。
ごくたまにっていうのもこれはまあやっぱりちょっと照れ隠しが入ってる気がしますけどね。ごくたまに面白いですっていう。これは素直正直なのか、それともやっぱり控えめ表現なのか、照れ隠しなのかって言ったら僕は、やっぱり照れ隠しだと思いますけどね、この表現は。
はいはい。なるほどね。いやはや。しかし、あとね、ほんと、ボクトさんとかがさ、まあ先週とかもそうだったけど、はいはい、なんかこうね、ツッキーは俺が育てた。
そうですね。
わしが育てたみたいな。この感じ面白い。
いいですよね、ボクトさんのツッキー推しは。うちのツッキーって感じは、すごい微笑ましいですよね。
うん。微笑ましいですね。いや、まさかツッキーがね、こんな愛されキャラになるとは思わなかったね。
いや、ほんとですよ。ツッキーはよく育ちましたよ、ほんと。最初から、ある種メンタリティが最初からほぼ完成されている日向くん、影山くんに対して、やっぱり、まあ、完成されてると言ってもそれぞれ成長はあるんですけど、考え方とか、姿勢に関しては。でもやっぱりその、モチベーションとかの点で全然折れなかったあの二人、バレーに対するモチベーションとかで全然迷いがなかったあの二人に対して、やっぱり月島くんがそこの成長をすべて担保しましたからね。
うん。
バレーに向き合う、本気にならない、頑張ってもしょうがない、そこのところから完全にこうバレー面白いっていうところまで持っていくっていう、本気になるという、活躍するという、この成長、メンタルの成長っていうところを本当に一心に引き受けてるのが月島くんだと思うんで、こういう要所要所での持ち上げは本当にいいですよね。
気持ちいいですよね。
月いいと思いますよ、本当。いや、ある種日向くんたちに対しては憧れに近いものがありますけど、やっぱ月に対してはちょっと、なんでしょう、愛しくなっちゃいますよね。よかったね、月って感じですよ、
本当。そうですね。
いやー、という感じで、月島くんと黒尾さんの指定感はもうがっちりバッチリ来たんで、もうこのチーム因縁だらけではありますから、どんどんいろんなところで火花が散るんじゃないかと楽しみです。はい、では続きましてが、読み切りです。超進化スポーツ漫画到来、本格アニマル卓球読み切り、ドン級、上村達也先生となっております。上村先生、好きな漫画多すぎて、という、この絵がカタカナで点々点っていうのは何なんでしょうね。
どうなんですかね。
ちょっと見覚えがある表現な気もしますが、その上村先生、経歴としましては、ネットで出てきたところによりますと、トキワ荘プロジェクトの参加者だそうです。
おう。
で、サイボーズという作品でジャンプトリザー新人漫画賞の2014年、もう4年前ですね、2014年の7月期の佳作を受賞、ウェブに掲載されております。そして、その後、重力5を制すという漫画をジャンプネクスト2015年ボリューム1号に掲載で、ジャンプデビュー。そして、 なにわの魔人という作品をジャンプネクスト2015年の、ボリューム5号に掲載。で、その後3年のスパンを空けまして、今作で、本誌デビューとなりました。で、内容としましては、獣はいても獣はいない感じのところで卓球するっていう展開でした。
まあ本当ですね、獣フレンズというか、まあ、もう獣の能力バトル漫画でしたね。
まあそうですね、獣の動物が擬人化された世界で、それぞれの動物の特性を生かした感じで、主人公の亀はどんくさいっていじめられてるけど、なんかそれを跳ね返したいって頑張った結果、亀の持ち味を、特性を生かしたプレイスタイルで見事に、こう、選手としての片鱗を見せましたっていう展開ですね。
いや、ほら。だから、普通に面白かったです。
まあ、そうですね。結構印象的でしたしね。
うん。あの、予告の段階でさ、こう、なんだろう、アニマル卓球ってなんだっていうさ、はいはい、この違和感的なものもあったし、そこに対してはほんとちゃんとうまくまとまったなっていう感じ。うさぎをなんか審判というかさ、コーチに使うっていうところもちょっとアイディアあったと思いましたけどね。はいはいはい。
まあ、そうですね。キャラ。うさぎがライバルじゃないっていうあたりはまあ、ひとひねりですよね。
そうだね。
そこはまあ、どうするか迷ったところだとは思いますが。相手はチーター。
チーター、なぜこいつ短距離走やんなかったの
そこはいろいろあるんですよ。
卓球が好きだったんだね。
もう球技が好きだったんですよ、きっと、うん、卓球、誰か卓球選手に憧れたのかもしれませんしね。ああなりたい。
そうそうそう。いや、だからもう普通にやっぱり動物の特性っていうのを見てるだけで面白いもんですからね。はいはいはい、うん、カメってこんなカメいるんだとか、ね、
パンケーキリクガメっていうのこの名前から実在をすごい疑いますけどね。
まあ、どうだろう、実際いるの。
ちょっとググってみましょうか。パンケーキリクガメ。パンケーキリクガメは実際にいますよ。
うん。
膨らむやつが。
はいはい。
いやーっていう、なかなかマイナーなところを持ってきましたよね、主人公に。
いや、そうだね。
まあまあ、その亀の手足が伸びたりするっていう、その点を利用したプレイっていうのもまあ、ちゃんと一芸秀でてる感じがありますし。まあ、まあまあいいですよね。能力スポーツ漫画としての方向性は全然開けそうな気がしますよ。
そうだね。
そんなあまたの競合にこのプレイスタイルで立ち向かっていくっていうのは、何かこうちょっとひねった展開できれば面白くなりそうな気がしますよ。まあ、なので、結構少年漫画のスポーツ漫画が、まあ必ずしも、その青年漫画とかも多少その気はあるんですが、少年漫画は特に顕著にやっぱり才能と能力の話になりがちですから、そういう点で言ったら動物にそれを当てはめることで、まあよりわかりやすくっていう、そのデフォルメの効いた感じにするっていうのは、まあ、ありな気がします。成立する気がしてきます。
そうですね。まあ、あとやっぱり全体的にね、はいはい、なんか、動物のおかげがね、ほのぼのした雰囲気があるのはいいですよね。
まあそうですね。あの、チャンピオンのビースターズとは、もう、あの、雲泥の差ですね。
あれはほのぼの全然しない。
一切ほのぼのしないですからね。肉食獣がね、草食獣の友達を見て悩むっていう感じですからね。
うん。いや、まあ、あれはあれで面白いんだけど。
いや、大好きですよ。ね、といった、もう動物擬人化の流れに乗っかった感じの読み切りでした。では続きまして、ブラッククローバーの第153話、内容としましては、メロレオナ様は、死にかけでもすごい魔力を発して、敵にかなりの攻撃を浴びせるんですが、敵がそれに対してみんなで合体技だ、とどめだって撃ってきたのを、待っていた、待ち構えていたアスタ君たちが飛び出していって、その合体技を倍にしたのを、アスタ君が跳ね返したのを倍にして、結果4倍だっていうのを敵にぶつけて逃げるぞっていう展開でした。
いやでも2倍だ4倍だってなんかドラゴンボールっぽくてよかったですね。
まあそうですね、ドラゴンボールと筋肉マンの狭間でっていう感じですね。
うん。いやでもこれくらい単純なのがやっぱブラックローバーのいいところですよね。
いや単純ですけど、まあ理屈は通ってますからね。
うん、
倍で跳ね返すっていう魔法はありましたし、それを2回使うっていう、まあ原理的には同じこの2倍の跳ね返すっていう魔法が使える人が2人以上いたらすごいんでしょうけどお互いに打ち合えばいいのかもしれませんが、まあそれをアスタ君が代役するっていうのもちゃんと主人公しかできないことをちゃんとやってますからね。
そうだね。
その上でやっぱりちょっと予想していなかった感じだったので、あ、なるほど、その手があったか感が普通にありましたよ。
いや、ほんとそうだね。相手が合体魔法を打つっていうのにも、ちゃんとこのね、アネゴロウさんがすごい強いっていうところに納得できる展開だった、
ね。そうなんですよね。これ多少無理がある展開は唯一ここですけど、合体魔法を使い始めるっていう。うん、でもなんとなく流れで読ませられますからね。
そうだね。
本当にそのご都合感のあるっちゃあるかもなっていう展開を流れで自然に飲み込ませるっていうのはもう漫画に必要なテクですからね、確実に。
いや、その通り
だ。クローバーはそこがもうきちんとしてますよ、ほんと。綺麗に飲み込まされますからね。
うん、ですよね。
全然文句ないですよ。
いやー、だから本当に、まあ、最終的にはやっぱね、姉ゴーラーさんちゃんと救出できて助けれた、やったぜっていう展開で、はい、いや、締めれたから素晴らしかった
です、ね。そうですよ。やっぱり魔法帝さんが死んじゃったんで、それに対してもう一人っていうのはやっぱ多すぎますよ。
うん。
やっぱ死ぬ人は一人、大事な人が死んだら、あとはやっぱ生き延びて叱るべきですよ。みんなで乗り越えていきましょう、これを。
そうだね。っていうか、でも他のメンツは大丈夫なんですかね。
そうですね。ザコどもは死んでるかもしれないですね。
いや、でもほら、ミモザちゃんとかさ、どうするんですか、死んでますか。
まあ、どうやって逃げてるんでしょうね、ほんと、他の人たちは。誰か都合のいい能力者、ね、空間能力。
そうそう。フィンランさんが助けに来てくれるんですかね。
やっぱ、とか、やっぱり、真っ向勝負で逃げる、戦う、足止めするっていうよりかは、そういった絡めて系の魔法でなんとかしてくれてるんじゃないかな、というのを。期待しております。それだったらなんとかなりそうなんじゃないかなと思ったりはしております。いやー、ということで一旦アスタ君たちが逃げ出したとして、仕切り直したとして、果たして世界の現状はどうなっているのか、今後みんなのモチベーション、目的はどうなっていくのかなどなど、大変その過酷な中でアスタ君という存在がいかにこう活躍するか、周りに影響を及ぼしていくか、そういった主人公的活躍とかも期待しております。はい、では続きましてが、呪術廻戦の第7話、内容としましては、イタドリ君は自分の中のスクナさんに代わってこいつを倒せっていうことを言うんですが、代わったら他の周りにいる仲間たち、伏黒君とか釘崎さんを殺せって言われるんで、二人が逃げるまでなんとか耐えようと思うんですが、とても痛いし死にそうだし心折れそうなんですが、でも心を折らさずに頑張って頑張って頑張った結果、見事に伏黒君たちが逃げてくれたんで、スクナに代わりますという展開でした。
いや、もう先週に引き続き今週も緊張感やばくてよかったですね。
いやー、ここでこの緊張感、実際そのスクナさんが結局いるしなみたいなことを僕も言ったりはしていましたが、そこのところをもう単純に交換して解決っていう、そんなわかりやすい切り札的な使い方ではなく、変わったら周りにいる人間殺すぞっていうことを脅されて使いどころが難しいで、伏黒くんたちを逃がすために、イタドリくんがもう一人で耐える、戦う、痛いのにこらえる、死ぬのに、死の恐怖に耐えるっていう、そこのギリギリ感、そこで主人公力を発揮しますからね、やっぱり。
いや、そうだね。
もう、本当にもう、人間的なというか、なんでしょうね。わかりやすく言ったら、やっぱりもう、じゃあ、伏黒くんたちはしょうがないから、死にたくないから変わるかって思うべきところじゃないですか。そっか、じゃあ、仕方ねえなっていう。そうならずに、伏黒くんたちを助けるために、もう自分たちが痛い、死にそうだ、死にそうだ、心が折れそうだ、嫌だっていうのを乗り越えるという、そのやっぱり一線を越えてる感じがきちんと演出されて伝わってくるんで、ああ、主人公だと思いましたよ。
うん、そうだね。その演出もね、やっぱりこの、人を助けろっていう祖父の言葉が歪んで消えていきそうになったりとかね。はい、この実際指がボロボロになってて、ほんと泣きそうになってるとかね。はいはいはい。こういったところで、すごい担保されてるんでね、そこもすごい良かった
ですね。そうなんですよね。画力とかエフェクトに関しては、正直もっと、なんか凝ったものがあっても、逆にその、なんでしょうね。まあ、決して、レベルとして、スキルとして、こう、他の漫画より特に高いっていうような感じも、やっぱりしない感じはするっちゃするんですが、でも、やっぱり小回りとか、見せ方とか、その漫画的な構成自体がすごく、なんかやっぱよくできてますからね。
できてますね。
読みやすいし、伝わってくるし。なので、いやー、大変気持ちが伝わってくる、気持ちが持ってかれる、共感させられるような展開からの最後スクナに交換で、やったれって感じになりましたよ。
いや、ほんとそうですね。いや、はい、あとはね、ほんと釘崎さん、
はいはいはい、
釘崎さん良かったですね。
いや、そうですね。顔に青タンつけてますけどね。
いや、そうだけど全然ひるまないっていうね、はいはい、
自分の方が言いますからね。顔覚えた、お前絶対呪ってやるからなって言ってやられそうになってるという。
いや、いいよね。俺、こういう覚悟完了系女子って好きだから。
はいはいはい。いや、これは本当に、やられ方一つでも、やっぱりキャラの立たせ方になりますからね。うん。本当、このやられ方はいいなっていう感じですよ。 ヒロイン感はまあ、あるかどうかは知りませんが。
いや別にヒロイン感なくていいんですよ。絶対ヒロインじゃないですから。
まあ、そうですね。ほんとヒロイン感はないですからね。でも本当に何か、相棒、仲間として、一緒に戦う仲間として、いい感じのやれ方をしてましたよ。
とはね、本当に。伏黒くんの努力って本当に便利だなって思いますよ、
ね。はいはい、いろいろいますね。
カエルで、はいはい、回収する。
カエルで、釘崎さん回収で、カエル苦手なんですけど、って言われて、悪かったなって、ちょっと困った表情をしてるという、この伏黒くんの不器用で真面目な感じがとてもいいですね。
いいですね。カエルに飲まれてる釘崎さんのビジュアル多いですね。はいはいはい、いや、やっぱこのあたりね、なんか、ちゃんと、なんかこう、気の抜けた、ね、気を抜く感情で出すってのもいいですね。
気を抜く。
お、安心だって。
まあ、掛け合いはそうですよね。どんな緊迫した状況の中でも、やっぱり掛け合いはちょっと抑えてあるべきですからね。
そうですね。その辺も良かったって
思います、ね。はいはい。ちゃんとセリフに気を配ってる感じがしますし。いやー、ところどころ、最後のところで脱出した伏黒くんが、もう汗だくになって、天を仰いでる感じとかも良かったですよ。頑張ったな、伏黒って感じがしましたよ。うん、
するよね。いや、でもこうなってくるとさ、誰が死ぬんですかね。
いや、もう、虎杖くんじゃないですか。
虎杖くんやっぱ死んじゃうんですかね。俺はまだ、ほら、虎杖くんを回収しに行かなきゃって言って、伏黒くんが行って死ぬ可能性も考えて
ます。ああ、まあそうですよね、確かに。伏黒くんはいつ死んでもおかしくないですからね。できる先輩キャラみたいなところがありますからね。
あるからね。
だから死んで主人公に、主人公のモチベーションの強化のために死んでしまうっていうことも全然あり得ますからね。いやー、まだまだ気は抜けません。では続きまして、銀魂の第678話、内容としましては、銀さんは、何か、おはぎですとか、なんかそういうのを、あんころ餅ですね、あんころ餅ですとか、そういったものを手に入れて、それを、高杉さんに奪われるんですが、取り戻した結果、吉田松陽さんの心臓を持ってましたという展開でした。
まあまあ、今週はそこも面白かったし、かぐらちゃんも面白かったです。
はいはいはい。
なんだろうね、本当に。このかぐらちゃんでもこうギャグ。
はい。
体を変化させることができたんだっていうところに関しても、ちゃんとその前に伏線っぽいものがありましたし。
どういうことですか？
この、なんだっけ、この。
ああ、はいはい。あいつがやってたっていうやつですね。
そうそう。あったし、それがちゃんとね、このなんだろう。照れ隠しというかさ、この2年間何も変えられなかったんだっていう無力さの演出につながってくっていうね。
はいはいはい。
ところはなんか、相変わらずそばつってうまいなって思ったんですよね。
いやー、そうですね。ちゃんとギャグを差し挟みつつ、まあ、展開。まあ、そうですね、ここを伏線にする、体の形が変わるようなやつ、気候で体が変わるやつっていうのを持ち出して、あいつの使ってたあの技だっていうのは、まあ正直すごい後付け感がありますが。うん、まあ、それが銀魂のいいとこですからね。
そうそうそう。
あれを繋げるんだっていう。あれをこう広げるんだっていう。よく思いついたなっていう。その感じはやっぱ銀魂のいいとこですからね。
いや、いいとこだよね。
いや、そういう意味で言ったら本当に、神楽さんの展開設定っていうのも、まあ、キャラ付けになってますし。まあ、半分置いてるっていうのはまあ、ビジュアル的にちょっと、もう本当にヒロイン力ねえなと思いますけど。
まあね。いや、でも本当にな、これでね、ね、その人に対して新八がちゃんとね、受け入れるっていうね、
はいはいはい、
君は僕らの思いを背負って諏訪原を救いに行ってくれたじゃないかっていう風に言ってくれるっていうところは、やっぱりこの二人のね、やっぱよろず座の良さが出てるね、俺はすごい好きだったんですよ。
いや、本当にちゃんといい話ですし、絆感、それと銀さんに対する思いっていうのも、まあ、ちゃんと、だんだん分かってきましたんで、で、銀さんのやってること、目的っていうのも、なんで江戸を離れたのかっていうのも分かってくるんで、やっぱりこういった一旦離れ離れになった仲間たちが、集う、もしくは何か今の関係性をこう示してくれるっていう展開は何かのカタルシスがありますよね。独特な。
ありますね。うん。
なので本当最近の銀魂はそういった感じが大変良いです。
そしてまあ本当に銀さんが持っていたのはアンコール持ちじゃなくて心臓でしたっていうね。
はいはいはい。
展開だけど、わざわざ銀さんは別に来ない、まあ泳げないからな。最終的に船にまで行かないと逃げれなかったからだけど。追ってこなくてもよかったんじゃって思ったけどね。
まあまあ、なんか、この心臓をどうするかっていうところに関して、やっぱり、もう一目的あるわけですから。
そうだね。
その点で、やっぱり、力を借りるんじゃないですかね。
しかし、どこで手に入れたんだろうね、これ。
まあ、それは来週あたり語られるんじゃないですか。一体これはどこの名物なのか。
食べてみる。
語られるんじゃないですかね。どこどこ名物、松陽の心臓っていう。 いうのも来週ちゃんと面白おかしく語ってくるんじゃないかと期待しております。いやー、ちなみに、かつての仲間が集う展開で言ったら、今週、土方さんと山崎さんが一緒に、こう、走ってるシーンも良かったですね。
良かったですね。
山崎状況はって言って、完全にロボコップの山崎が、建物を破壊しながら走ってるっていうあたりも、この二人のコンビ感が見れて良かったなと思いました。はい、では続きまして、僕のヒーローアカデミアの第179話、内容としましては、デク君反撃して、ジェントルさん、遊泳隊を潰そうとするジェントルさんに追いすがって戦って、なんとか、こう、戦って、ジェントルさんの過去などが垣間見えるんですが、そんなジェントルさんのことをデク君は笑いませんっていう展開でした。
いや、もうジェントルさんの過去回想に関しては、なんか、すごいリアルな
。そうですね。まあ、すごく、なんでしょう、伝わってくるものがありますよね。
伝わってくるものがありますね。もちろん、その、なんだろう。わかるんだけど、この、ね、この、教科書に載るくらい偉大なところになることですっていう、ちょっと目立つことばっかり考えて、ヒーロー感がないところの自業自得感もあるんだね。
はいはいはい。
こういったところも含めて、やっぱりなんかこう、間違えちゃった男というかね、ダメだった男っていう感がすごい出てて、俺はやっぱ、うまいなって思ったんですよね。
まあそうですね、空気が読めない人ですからね。という点で本当にヒーローに挫折した結果悪の道にっていう意味で言ったら、まあ今まであまりいそうでいなかったキャラクターですからね、
うん、
ヒーローになりたいと思っていたけれどなれなかった結果自己顕示欲が暴走してっていう形なので、まあある種ヒーロー社会のダークサイド的なところもありますし、あとはまあその点が人を救おう、あくまで人を救おうとしている USI で笑顔を取り戻そうとしているデク君との対決で思想的にどういった決着を見るのかっていうあたりは楽しみにはしております。
まあでもジェントルのこの過去回想を見た時にすごい落ちこぼれ感が出てるじゃないですか。
はいはい。
でもジェントルの能力ってめちゃめちゃ優秀じゃないですか。
個性は優秀ですね。
いや、ここすごい違和感あったんですよね。
え？
でもなんか普通にだってで、こんな便利な能力ないレベルじゃないですか。
でもその能力で落下した人を助けようとした結果、救助を妨害した上に受け止められずに全治6回ですんですよ。
うん。
めっちゃ出来悪いじゃないですか。
まあね。ああ、そっか。俺的には別になんかもっとでかく作れたりとか。まあ今くらい、今鍛えた結果今なんだもんね。
まあそうですね。
うん。いやーでももっと鍛えろよ。
いや
なるほど、その辺も自業自得かってい
う。だから本当に、ラブラブちゃんの期待があった上で多分今、これだけ戦えてるんじゃないですかね。
うんうん、
なんか、若い頃のジェントルさんはもう本当に俺がっていう感じで努力もせずに、ろくでもないやつだったんじゃないですかね。
ああ、なるほどね。遊泳、ね、個性を伸ばすためになんか地獄の特訓みたいなのしたけど、ああいうのしなかったってこと
だ。特訓もしないし、冷静にものを考えたりもしなかった。その安易に結果を求める系の人だったんじゃないですか。
なるほどね。まあでも本当になこの戦い自体はね本当にそれも含めた上で熱い感じだったからね。
はいはいはい。
いや本当決着がどうなるかっていう感じだよね。最終的にやっぱりもうだから遊泳には入らないで決着しそうな雰囲気だ。
まあもしくはもうお客さんとして来てもらうしかないですかね。
はいはいはいはい。ああ。見てってよ。
まあ、普通に犯罪行為は犯してますからね。
うん、
いや、でもやっぱり単純にその武力による勝ち負けのみで決着、まあまあ、それプラス何かデク君がいいこと言ってハッとしてみたいな、その程度よりかはもうちょっとやっぱり深く踏み込んだ形でジェントルさんは救済してあげてほしいですけどね。
うんうんうん。
ラブラブちゃんもいることですし。
まあそうだね。
といった意味で本当に僕はもっと、USI の方向で必ずしも戦闘以外のところ、何かその自己顕示欲ですとか、慣習に対して与える影響とか、そういったところを含めて、武力以外のヒーロー像、ヒーロー活動っていうところで、ジェントルさんのその、思想とかを折るというか、感化するというか、そこで戦えたらいいなとはずっと思っていたんですが、なかなかそういう方向にならなそうな感じにはなっているので、うん、決着に関してはどうなるか、大変楽しみにしております。
はい。
では続きまして、自我の第5話内容としましては、何か、こう、化け物がやってきて、コウ君貫かれたと思ったら自我になっちゃいました。天城の命を奪ったのも俺だったっていう展開でした。
いやー、自我の正体がコウ君だったっていうのは、俺は実はそう予想もしなかったんで、おー、びっくりしましたねって。
僕も予想はしてなかったですね。なんでしょうね。本人が化け物に変身するパターンっていうのは第一話読んで、まあ、どう戦うか、その銃が出てきた段階で、あ、こうやって戦うのかっていうような、なりましたけど、銃が出てくるまでの段階では、主人公化け物化もあるかなとは思ってましたが、まさか自我本体、本人だとは思わなかったですね。
いや、だからこれはなんか、お、一気に面白くなってきたっていう感じがすごいするんですよね。
まあ、展開は読めなくはなりましたよね。
まあまあ、でも確かにわかるよ。で実際この後どうなるんだって感じは、あの、期待半分、不安半分だから
ね。なんせ、みんな、殺しちゃいましたからね。
いや、殺しちゃいましたからね。なんか、主人公殺されて終わりなのか。
主人公交代ですかね、第5話で。
ああ。かもしれないですし、まあ何、この後、まあなんか、うまいこと戻ったにしても、どうすんだ、この後って。
まあ一応、北に自我が現れた。で、それに関しては、コウ君が予知しなかったっていうことですから。うん。だからそれに関しては、おそらくコウ君とは別の自我がいるっていうことなんじゃないかなとは思うんですけどね。
なるほど、なるほど。つまり、ここで自我 VS 自我っていう戦いになるわけですね。
は、考えられますけどね。
うん。そうだよなぁ。だから本当に、最初はだから完全に怪獣を倒すものだと思ったからさ。
はいはい。
だからこう、なんかやっぱ漫画を、の見方を変えなきゃいけないっていうところは、だからどうなるかってとこだよね。
まあそうですね。だいぶまた放り投げられてしまったんで、宙ぶらりんになってしまったんで、読み方としては、うん。来週以降どうなるかは注目する感じですよ。
そうですね。
まあ、なので、コウ君が今まで予知って思ってたのは、単に自分が変身して、その夢で見てたっていう話ですからね。
うん。
自分の強行を。
そうだね。
そういう意味で言ったら、やっぱり、予知しなかった自我、予知に現れなかった自我というのが現れたっていう情報が変身前に明かされてるんで、まあ、でも、やっぱみんな殺してるからな。
そうだね。
みんな殺してるからな、どう落とし前を。まあ、本人が整理できたら、いやでも読者は応援できるのか。うん。来週が楽しみです。
はい。
では続きまして、ゆらぎそうのゆうなさんの、連載2周年突破記念&第2回キャラクター人気投票開催2号連続つながるセンターカラーの第2弾となっておりました。つながるセンターカラーの、2周目。また皆さん、隠しもせずに、湯気もない感じの1枚でした。
本当そうですね。いやもうちゃんと繋がってますし、まあ本当クリアファイルもらった人はやったなって感じですね。
そうですね。やっちまったなって感じがしますね。といった、ザ・ゆらぎそうのゆうなさんという感じのセンターカラーでした。で、内容としましては、サバゲーゲームの続きでして、それぞれチームを組んで能力を活かして、それぞれ戦ったりして、何人か脱落したりする中、千崎さんが巨大化しますという展開でした。
いや、もうカルラ様が気持ち悪くてよかった。
そうですね。これをどう扱うかっていうのは難しいところでしたけど、マジ気持ち悪いっていうツッコミを入れることによってバランスを保とうというのは、まあ、理解できましたよ。
理解できましたよ。いやでも本当に変態プレイだと思いますよ。まあでも小枯らし君の先端から出たものもね、口からつけて射精されたものを飲むわけですからね。
まあまあ小枯らし君をこけしにして大事にしてた過去もありますからね。
うん。前科がありますからね。
この変形した小枯らし君というものに対しては一番順応性が高いのかもしれませんよ。
うん、なるほどね。いやはや。まあ本当にでもだからね、まあそれも、全体的にやっぱり今週はサバゲーのお互いの作戦
はいはいはい。
のぶつかり合ってのが面白くてよかったです、
ね。まあ、ちゃんと能力バトルやってましたからね。
うん。そうそう。圧倒的なカルラ様に対して他はどう、ね、対抗するかってところでさ、カルラ様も策を使っていました、ね。
はいはいはい。
いや、テンポいいですよ、本当に。
そうですね。この、新速状態では水鉄砲は弾速が遅すぎて使えないっていう、じゃあ直接浴びせればって思わなくもないんですが。
うん。
あえて丁寧に脱がすっていう。そして胸を揉み比べるという。間に挟むという、そういったちょっとコミカルな感じも挟まってていいですね。
いや、面白いですよ。そしてもうラストは、まあ、巨大チサキちゃんマン。
はいはいはい、
デラックスチサキさんマンか。いやー、これはもうあれですかね。前も出てきたから面白いとこではありますけども。
いや、前回はあくまでただのあの、人形でしたから。うん、今回は本人ですからね。
まあね。いやー、すごいですね。なんか、まあ、でかい人、でかい女ってのは需要がありますからね。
はいはいはい。いやー、それは絶対ありますからね。惜しみなくはここにやっぱ生身の小枯らしくんがいないことですね。
まあ、そうだね。まあ、でも、まあ、なんだろう。でも、視線はちゃんとあるじゃないですか。
まあまあ。ただ、
その辺で大丈夫かなとは思うんですけど、ね。
ただやっぱりこの巨体に飛び込む感は表現できないのはちょっとネックではありますね。だからあくまで能力バトルものとしての楽しみが第一ですかね。
まあそうだね。
巨大地崎さんに、これだけ水着も巨大化したらもう、水が足りないですからね。
どうすんだろうね。
いやもう小柄しくに頑張ってもらうしかないですよ。
まあもう限界まで。
もう出なくなるまで出せっていうことになるんじゃないかと思います。
そうですね。まあでもちゃんともあえても下半身は破れてますからね。
はいはいはい。そういう、そうですね、確かに。
まあ本当にだから。だから本当どう戦ってくるか楽しみですよね。まだ、先生とかはまだな、どう使ってくるかわかんないしですね
。まあある種、先生はもう洗脳系の能力だから、本当に戦力差関係ないんですよね。うん、一発決まれば。
そうだね。
相手を戦闘不能にできることも可能なので。いやまあ、能力バトルで一体どんな決着になるのか、大変、楽しみです。はい、まあ普通にそれぞれがなんか可愛くキャッキャやってくれたらいいなと思います。では続きまして、ノアズノーツの第6話内容としましては、モネさんの持ってたハイノーツはライターでした。液体窒素で冷やしたんで使えなくなりました。そして逃げていきましたので、ミライちゃんを助けに来てくれました。ノアさんっていう展開でした。
いやもう先週の予想当たってやったぜっていう感じです。
ただまあ液体窒素で冷えるとかなんかやっぱ引っかかりは結構あるんですけどね。
うん。
ライターの火力安全弁が故障してるから一気に出る。これはやっぱりガスライターの形をした未来の兵器ってことでいいんじゃないですかね。
いや、俺もそう思うんだよ。だってガスライターだったらさ、あれだけいっぱいガス出てたらさ、絶対機体すげえ圧縮されてもっと重いはずだしさ、この。
まあ、そこはだから重力操作が重力操作。だから炎の形が変な形してるのも多分重力操作の成果ですよ。
ああ、なるほどね。いや、ほら、だから、うん、そうだよね。だからハイノーツは本当に、ハイすぎるだろっていう感じだよね。
いや、もう、未来ガジェットもいいとこですよ。
まあまあまあ、でもその辺はね、まあ一応ちょこっとちゃんと目をつぶって、はいはい、まあ理屈がギリギリ通る範囲ってことでいいんですよ。少年漫画ですから。
まあ、そうですね。まあそうなんですね。なんか、まあそうですね。引っかかりはしますけど、突っ込むほどではないかもしれないかもしれないですね。まあ、読み流すことは可能ですよ。いや、僕は全然そこのところはすごい引っかかりましたけど、でもこの未来ちゃんが逃げるときに、かつての自分を思い起こして何もしなくても未来なんて勝手に来ると思ってたけど違った。そこで先生の言葉とか、モネさんの発言とか、実際に起きてる出来事を見て、未来、自分がやらなきゃ未来は来ないって言って、命がけで頑張るっていうところの、その、先生の戦いとかがちゃんと未来ちゃんのメンタリティに影響を及ぼす形で、お話を進めてるっていうところは、とても少年漫画的で良かったですよ。
このけなげな感じもすごいいいですし、ね、ブレてない、私絶対幸せなおじさんになるんだからって言って、キャラクターがブレてない感じもいいですかね。
はいはいはい。いや、この一言は良かったですよ。
いや、そしてやっぱね、助けに来るっていうところも王道ですかね、最後に。
はいはいはい。
いや、だから、いや、普通に俺面白いなって思いますね、ノアズノーツ。
そうですね。理屈のところを、理屈のところに関しては引っかかりつつも、全体としては全然、ちゃんとキャラクター同士の絡み、キャラクター性の発露、とかそういったところに関してはもう全然、いや、楽しく読めていますよ。先生がちゃんと、その、ライター使った結果、左手焦げてるのもちょっといいですね。
そうだね。
自分の手を犠牲にして助けに来てくれてる感じとかも見て取れたりするんで。で、まあ、ピンチを助けてくれるっていう語る人もすっかりあったんで、その辺大変楽しくは読んでおります、はい、では続きまして、日の丸相撲の第189話内容としましては、日の丸くん、芝木山親方にこう止められて病院に連れて行かれて、そこで、お見合いを勧められたんですが、彼女がいますと言って断りましたという展開でした。
いや、もうレイナさんのこの、日の丸くんを信じてついていくぜって思わしといて、嘘嫌だって言っちゃうところのもの、ジャブのようなね、この鋭い一撃は良かったですね。
そうなんですよね。口調も変わりますからね。
うん。そうだよね。いや、本当にここね、なんか本心を出ちゃったっていう感じがすごい出てるからね。
はいはい。
本当だからいいなーって思うんですよね。いや、恋愛漫画してますよっていう。
いやー、でももう、こんなのもう、恋人とかを両、恋人の両分を超えてますからね。
まあね。まあ、結婚しちゃえば子作りだなって言ってますからね。
はい、
いや、もういいんじゃないですか。もうなんか、俺は別にさ、少年漫画だけどさ、青年編じゃないですか。
はいはいはい。
いや、別に子作りしてもいいと思うんですよ。
いや、まあ、悟空も子供作ったんですからね。
うん、そうそうそう。でも全然やってくれよって感じですよ。
いや、ほんと、それが生きる意味になったらいいんですよ。
うん。そうそう、そうね。バキみたくね、やった後に強くなるってのもありますからね。
いや、もうそうですよ、ほんと。芝木山さんが、芝木山親方がここでお見合いを進めるっていうのも、日の丸くんの危うさを感じ取って、なんとか、その土俵の外に、繋ぎ止めよう、生きる理由を持たせようっていうので、慌ててお見合いを持ってきてますからね。
うん。
だからやっぱり考え方としては、まあそうですからね。きちんと日の丸くんをつなぎ止める意味でも幸せにしてあげられるような人っていうことですから、それをレイナさんにお願いするっていう形で、そこがもう日の丸相撲第2部の、軸ですから、一番の。
そうだね。
いやー、もう本当にやったってもいいんですけどね。いや、まあそれはあれですが、この二人のレイナさん、日の丸くんがなかなか自分から歩み寄る感じがないですからね。
うん、
レイナさんに頑張ってもらうしかないですね。
いや、ほんとそうなんだよね。いやー、でも本当にな、レイナさんは、でも、相当好きなキャラだし、一回日の丸くんも倒してるからね、2連勝してほしいですよ、本当に。
ああ、確かに。首投げ、決めてほしいですね。
決めてほしいですね。
まあ、あくまで、王道少年漫画、そうなんですよね。日の丸相撲、王道少年漫画ではありますけど、やっぱり大人向け、社会を描いたり、大人を描いたりっていうところもしっかりしてるんで、まあまあ、どういう展開やっても不自然じゃないっちゃないんでしょうけどね。
うん。
まあ、いや、本当に競技というものに、一つの競技に命をかけるところまで行って、そこまで行った主人公が、まあまあ、それをどう人生に持ってくるか、どう人生幸せにするか、人生幸せに生きるか、その競技が終わった後でもどう幸せに生きていくかっていうあたりは少年漫画でする、されがちなところではあったりもするので、やっぱりそこをどう掘り下げていくのか、どういう結論を出すのかっていうのは本当に日の丸相撲という漫画の日の丸相撲らしさのところに繋がってくるとは思うので、大変、今後を見守りたいとは思います。
はい。
では続きまして、食撃の相馬の第259話、内容としましては、相馬くんに、これは俺たちの食撃だぜって言われた、エリナさんはニコッと笑って、クスッと笑って、料理を新しく作り直して、できましたという展開でした。
いや、もうバカねって言ってるところのエリナ様はもう超ヒロインスマイルですね。
いや、ここはやばかったですね。
いや、やばかったです。いや、エリナさんの中で一番可愛いんじゃないですか、今までの中で。
いや、そう思いますよ。
いやー、ここでなー、メインヒロイン、格出してきましたよ。
はい、頬を赤くして、バカね、クスっていう。で、そっからの、相馬くんとの連携プレイですからね。
うん。
あと、相馬くんに対して、その、使わなくなった食材に関して、後で保存容器に入れておくから、親食でも作るといいわっていうあたりも、なんか、息ぴったりとは言いませんけど。
うん。
なんか、相馬くんとちゃんと分かり合ってる感じがしますよね。
そうだね。いや、そしてね、その後の本当調理シーンがね、ちゃんとかっこいいっていうね。
はいはい、
この辺はやっぱ佐伯先生の画力はさすがだなって俺が読んでましたね。なんだろう、やっぱり今までとスタイルが違うっていう感じがすごいしてきますね。
はいはい、確かに。まあ、一生懸命さとか、その、すべてをなぎ倒しながら新たな空へと突き進んでいる。まあまあ、その、荒々しい感じ、力強い感じ、この、がむしゃらに向かってる感じはすごい出てますからね。
うん。
いやー、で、最後の見開きで召し上がれ。というのは大変楽しみな引きになっております。
いや、そうですね。もう本当にどんなやつが出てくるのか、もう、おそらく本当最終決戦兵器ですからね。
いや、もう、スペシャリテですからね。断言してますからね。うん、完成、エリナのスペシャリテっていうことで。うん、いや、もうこれが、第、直撃の相馬の第2部っていう、そういうカウントの仕方で言えば、明らかにもう第2部を締めくくる一皿だとは思いますよ。
その通りですね。
果たして第3部がどうなるかは分かりませんが、そういう意味でもこれがあざみさんどう評価するのか、どういうリアクションをしてくるのか、もう心の底から期待をして来週を待とうと思います。
はい。
では続きまして、ロボレーザービームの第53話、破れたり、ドントラップということで、ドントラップ破れるという展開でした。
そうですね。いや、ドントラップはピンの長さを変えたんですね。
はいはい。まあまあ。
地味ですね。
地味ですけど、まあ納得はしましたよ。
まあそうだね、納得だね。まあそれに対してこの目をつぶってやるっていうところは、まあちゃんとね、あの、かっこよさが出たからよかったですね。はいはい。
トモヤとの絆の力でもありますしね。
うん。そうだね。いやでもほんと、ともやくんはそれくらい早く切れてほしかったよね。半分、賞金半分もらってるんだから。
そうですね。なんか距離感がつかめないっていう段階で、じーっと見て、ん?違うってちゃんと分かってくれたらよかったんですけどね。まあまあ、その点、ともやくんも、やっぱ、これが、2試合目ですからね。
まあそう
プロのキャディとしては。
まあこっからですかね、こっから、ね。
そうですよ。ロボくんみたいに平常心というわけにはいきませんから、きっと緊張してますからね。
うん。
まあ、しょうがないですよ。
そうですね。そしては、やっぱりね、ドントラップが破れたっていうことで、このドンさんのリアクションが素晴らしかった
です。椅子が折れるっていう。いやー、ぜひ後ろに落とし穴かなんかを開いててほしかったんですけどね。
誰が作ってる
いや、トンネルズのやってた全楽で椅子が折れるっていうのはよくあるパターンだったんで。
はいはいはい、そうだね。
いやー、穴開いててほしかったですけどね。
まあね、でも俺はその前のブクブクしてるトンさんも好きだったけどね。
はいはいはい。
10分イーグルのところでっていうね。いやー、ドンさん、だからまあいいですか、これまあリアクションで、ね、今後も、ガンガンなんかやってほしいじゃないですかっていう。
いや、そうですよ。今後も第2、第3のドントラップを期待してるんですけど、サブタイトルが破れたりドントラップですからね。
うん、
まるでもうドンさんが破れてしまったかのような書き方ですから。いや、今後も第2、第3の作望を楽しみにしてますけど。
そうそうですね。
銀狼さん、このまま銀狼さんとの真っ向勝負。真っ向勝負。やっぱドンには頑張ってほしいですね。
頑張ってほしいですよ。
最後まで。それを期待しております。うん、はい、では続きまして、アクタージュの第13話、内容としましては、ヨナギさんは、画面外で吐いたんで、OK になりましたっていう展開でした。
お、先週のガルちゃんの予想が当たりましたね。
まあ、そうですね。吐かないっていうのを前振りにして、あくまで吐いたけど大丈夫だったっていうところで、まあ、意外性を担保。そして、画面外で吐けば別にいいんじゃねっていうのもその通りでしたね。
うん。よかったですね。
ただ結果としては、これ、結局、普通にやったってことですよね。
まあまあそうだね。
何か他の人にできないようなものすごい結果を出したっていうところが、今のところ一回もないですからね、やっぱり。
うん、まあまあでも入ったけど、シーンを成立させたっていうのはまあ、なかなか他の人はできないことでよかったんじゃないですか。
でもそれに対するアキラさんの評価は一見白線の芝居に見えるが、彼女体を壊してるんじゃですからね。ちょっとやっぱ芝居として調和してないんじゃっていう疑いがありますけどね。
まあね、その画面の中でっていうところだとある種違和感になっちゃってるところあるから
一見白身の芝居に見えるがっていう、ここ別にベタ褒めでいいと思うんですけどね、うん、なんてすごい演技だっていう、うん、ベタ褒めしてくれていいんですけどね、しないんですよね、
しないねやっぱりそうなってくると、あれ、なんかそんなでもないのかな、的な感が出ちゃうもんねっていう。
そう、だからもう本当に普通にエキストラやれましたっていう結論ですからね、また。
そうだね、なんか。うん、やっぱりね、先週のね、桃城さんくらいで、ね、他の人の出番も一緒に奪ってほしければよかったんです
ゲロで。ゲロで他の人がセリフ言えないっていう。
そうそうそう。だけどまあ、一回は別にそれでカットしちまおうぜみたいな感じで OK が出ちゃうみたいな。
そうですよね。そういった、本人が予定調和じゃないことをやったんであれば、結論に関しても、決着に関しても、やっぱ予定調和を超えた決着になったら、わかりやすいんですけどね。
うん、
普通ならこんなのか、NG ですよっていうのに対して、いや、OK だっていう。シナリオは変わるが、それでよしっていうぐらい、言っちゃったら、すごいことやったな感が多少出るんですけどね。
だから本当にね、アカネちゃんが最後やっぱ、なんか仲良くなっちゃったな、俺の中では。俺はアカネちゃんはずっとヨナギちゃんアンチにいてほしかったのにっていう。実はだからこの後ね、アカネちゃんのセリフがあって、はいはい、だけどちょっと横のゲロ吐きにびっくりしちゃって、セリフが言えなかったって。で、また私の出番飛ばされたみたいな。 ヨナギみたいな。
何考えとんねんって、また、関西弁にっていう。
そうそう。だけど、OK が出ちゃったために、ね、あかねちゃん立ち直れないみたいなね。くらいでもよかったんじゃないかなっていう。もう
こいつなんとかしないとって思われたかったですね。いや、まさか、あかねちゃんがオーディションめちゃくちゃにしたのは私やろって言い出すとは思わなかったですよ。
そうだね。
ついに自覚しちゃったんだっていう感じがちょっとありますよね。でもまあ、そうですよね。ある種、そのリアクションに関して、現場サイドのリアクションがあんまりベタ褒めする感じでもないし、何か、ヨナギさんがこれだけのことをしたんだから、まあ、もしかしたら来週以降、ヨナギさんの扱いに関して、ちょっと事前の予定を変えていこう。もっと大きい役を、もっと大きい、映像とか、そういった方向で何か結果が出てくるのかもしれませんが、今週の段階ではまだ本当に、ただ1エキストラの役をちゃんとやれましたねっていう程度でしかないのに対して、やっぱり友達たちが良くしてくれるっていうところで、ちょっと、なんか、褒め要素は補強してますよね。
そうだね。
なので、あかねさんはそういう大事な役割があったんですよ。
なるほどね。いや、まあ本当に。まあ本当だからこの後ね、どうなるかっていう感じですよね。
いや、最後のコマは二人で笑い合ってるだけじゃなくて、この四人で飯食ってるところを見たかったですけどね。いや、意外と、食事シーンが境、シーンの区切りに食事シーンとか食事のコマが入るのって好きなんで。
うん、うん、うん。
せっかく食事持ってきたんだったら食べるとこ見たかったなとちょっと思ったりとか、しまわりした。という感じで、来週以降、ヨナギさんの扱いがどんな風に変わっていくのか、楽しみです。
はい、
では続きましてが、坊主ビーツの最終回でした。内容としましては、まあ、お母さんの思いを知って、で、玉木くんは成仏させてあげました。そして、まどかさんも救うぜっていう展開でした。
いや、まさか最終回とは思わなかったですね。
そうですね。もう何話か続くかなとは思ってましたね。
うん、いや、だから本当になんか急にこの、まあ、手合わせるところまで行って、ええっていう感じだったんで。いや、まさかな、ボーツビーツもっと続いてほしかったなっていう感じですね。
まあ、まあまあ、畳に入ってからはちゃんと、そうですね、先週結構好きでしたからね、過去回想。
うん。
それはちゃんとフォロー回収、もっとしっかり回収してくれたら、良かったのになという悔いはちょっとありますね。
うん。
残念さは。あの回想で出した、やっぱ、そのまどかさんに関して、まどかさんの伏線をもうちょっと踏み込んだところまで描いてくれたら、伏線回収についてもうちょっと踏み込んだところまで行ってくれたら、もっとよりポテンシャルを何パーセントか何十パーセントか上乗せできたような気がするんですけどね。
うん。
そこはバッサリっていうことになってしまいました。
そうだね。まあまあまあ、でもね、まあ、最終的に手を合わせてね、やるっていうところに関しては、ちゃんとし、ね、テーマ回収っていう感じもしましたしね。
はいはい
はい。まあまあまあ、本当俺たちの戦いはこれからだ。全土ですけどもってね。
まあ、これからだでありつつ、まあ、あ、でもそうか。マドカを救ったとしても、その後別に、チミがいなくなるわけじゃないですからね。
そうだね。
まあ本当に戦いはこれからなんですね。
そうですよ。まあ、いいんじゃないですか、別に。ようやく会えた、助けに来たぜ、まどかですからね、
はいはいはい。
ようやく会えた、両親の仇って終わりじゃないですからね。
まあ、そうですね。玉木の勇気が世界を救うと信じてっていう感じでしたね。
うん。
そういうことで今、打ち切り追悼特番を企画するのをすっかり忘れてたことを今思い出したんで、この後何か撮りたいと思います。では続きまして、トマトイプーのリコピンの第26話、内容としましては、リコピン脱獄したんでハンターに追われる身になったんですが、みんなが助けてくれたんで逃げ切れたんですが、その最中に罪を犯したんで捕まりますという展開でした。
いや、もうなんでリコピンさ、ハンターミッション達成できなかったんですかねってい
う。いや、ほんとですよ、ハンターハンター連載再開。
お前のせいかっていう。
いやー、一層成功させてほしかったですけどね。
成功
やったーって言って、どうなんのっていう。そのドキドキ感を残して終わってほしかったですけどね。
うん。そうだね。いや、ほんと、成功させてほしかったよね。
願掛けの意味でも。
うん。
実際再開するかどうかはともかく。
うん。そうそう。だからむしろここが本当に再開の、あれであってほしかった。いや、だからでもこれだから来年とかになってもまだハンターが再開されなかったら大石先生が叩かれる流れですよ、これ。
いや、だから本当にここで成功しておけば次ハンターが始まった時にそれがいつになろうとも大石先生のおかげ、リコピンのおかげってことになりますからね。
うん。 そうなんだよね。でもできなかったのか。
いやー、という感じで、まあ、なんか、今回は結構いい話成分も多めのやつで、で、現実的な制度をちょっとファンシー寄りのずれた感じで描くという感じの回。で、最後はちゃんとオチもつけて、綺麗にまとまっておりました。
はい。
で、なんか、ワールドマップとかも出てきましたしね。
そうだね。森かけ
い。はいはいはい。森友学園、森かけい。いろいろと時事ネタが増えるたんびに建物が増えていくのかもしれません。では、最後に目次コメントとしましては、読み切りの、ドンキュー上村先生、本当に自分の漫画がジャンプに掲載されてるんだろうか。あ、載ってる。っていう感じでしたね。
メタ発言です。
まあ、これを書いてる時には載ってないはずですからね。
うん、でも書いた後に実は掲載なくなりましたって言われたら悲しいけど。
いや、さすがにそれは、それは考慮に入れなくてもいいですけど。うん、いやー、という、なかなかちょっと、ひねった感じがありますね、コメント。
うん。そうですね。あとは、トマトイプのリコピンの大石先生、めでたく祖母が100歳になりました。がまだまだ超元気。気分。多分、不摂生な僕より健康。普通におめでとうございますって感じですよね。
いや、まあそうですね。大石先生も長生きしてほしいですね。
いや、本当ですね。まあね、笑いは長生きにつながりますから、
ね。そうですね。ジャンププラスに、ジャンプのギャグ漫画家みんなで人間ドックを受けに行くっていう、角丸先生の書いてる漫画が載りましたが、大石先生も受けに行ってましたが。いやああいう漫画を読むと本当に、健康に気を使って長生きしてくれたらいいなと思いますよ。
そうです、ね。
大変面白い漫画で、角丸先生さすがだなという感じでした。
はい。
あとは、約束のネバーランドの、ポスカ先生、マイトゲトゲ、トゲトゲジャケット、書くとかっこいいのに着るとめっちゃダサいのなんでっていう、なんかすごいわかる気がしますね。
これはわかる。
トゲトゲジャケット確かに書くとかっこいいけど、着たら絶対ダサいですよね。
どうなんだやっぱ角度の問題なんじゃないですかね。多分かっこいい角度はあるんだろうけど、常にそこ向けないからっていうのが
ある
じゃない
ですかね。ありますかね。鉄仮面とかも漫画だとかっこいいけど、現実で被ったらやっぱおかしいですからね。
まあね。
もともと存在自体がちょっとデフォルメされてるのかもしれませんね。だからリアル世界にあると、やっぱ、あのジャケットだけデフォルメされてる感じがダメなのかもしれませんね。あとはノアズ、ノーツの池澤先生、4話目での液体窒素の温度、絶対0度になっていました。マイナス196度の間違いです。ということで。あれ、てっきりそういうハイノーツかと思ってたんですけどね。
本当に？
え、結構僕はそう思ってましたよ。超冷たい。絶対0度っていう。だから、あの煙幕に関しても実はハイノーツが絡んでたんじゃって、ちょっと思ってたんですけどね。ハイノーツの技術の転用なんじゃっていう。そうではなかったらしいです。という感じの訂正などもありました。あと一応最終回だったウォーズビーツ平野先生、応援ありがとうございました。単行本1巻5月2日発売予定です。祝よろ。
祝よろ。
祝よろ。ということで。いや、おまけページが楽しみです。で、来週は、関東カラー表紙が池サニー号混迷のホールケーキアイランド編最終曲関東カラーワンピースとなっていました。最終曲。曲なんですね。最終局面とかではなく。
そうね。
といったワンピース。そしてセンターカラーが、仮庭編大人気音霊センターから約束のネバーランド。ついに仮庭編クライマックス。果たしてっていう。
え、もうクライマックス？
いや、絶対嘘でしょ、この予告って思いますけどね。最近ちょっと嘘予告率上がってますかね、また。
まあ、ね、そんな感じすんね。
で、あとはセンターカラーが、大人気御礼&ジャンプコミック16巻&公式ガイドブック発売直前センターカラーのブラッククローバー。そして、センターカラーはそれだけですね。
うん。
うん。これ読み切りも来週乗るのか。
来週だね。
来週か、書いてなかった。あとセンターカラーが読み切りで、春の大型連休にジャンプが放つ大型読み切り2連弾第1弾トリコの下袋光俊先生最新作衝撃の建築バトル読み切りセンターカラー55ページビルドキング動物に家を建てる少年クギ彼の秘密とはということで、
おーマインクラフトですか、
建築バトルですから、バトル
ですか。
い や、
ほう。
なんでしょう、グルメバトルについて新しいバトル漫画のジャンルを開拓するようです。島袋先生、大変楽しみです。では、来週、ちなみに遊戯王カードもついてきたりするらしいです。21、22合併号、ゴールデンウィークの合併号になります。4月23日発売となっております。では、お疲れ様でした。
はい、お疲れ様でした。